僕の内側にあったのに気がつけば今は目の前で転がっているんだ感情飲んで切り取った未完成で曖昧な恋の色は山降り谷降りしわくちゃになってた関係ないって割り切ってゴミ箱に捨てられたなら切り取られてゆく昨日流した涙重たい荷物投げ出してそこに残されたものは弱い自分だけそれは昨日の夜まで綺麗な思い出だったのに気がつけば今は名前さえ思い出せないの
。こんばんは、カニツがここのの、とてちて音読会、今夜も始まりました。わー、パフパフドフドフパフドフドフドフなんでパフパフドフドフってと思いながら、昨日なんだね、読めなかったカニの甲羅の毛をリベンジとともに、ライオンのメガネというお話も読みたいと思います。わー、どんどんパフパフどんどんパフパフライオンのメガネは正直最後まで読んでません。まあ自分でね朗読しながら、あ、なるほどなるほど、こんなオチだったのかと、皆さんと一緒に楽しむというか怠ったというか、そんな感じでやっていきたいと思います。まあそんな感じで今日カニタンは、あれでしたわ、友達と夕方、いや3時ぐらいからカラオケに行って、でそのまま、キャナルシティ博多福岡の観光地の一つと言われる、まあただの大きな、なんだろうな、噴水がファーファーってしてるあのショッピングモールまあ観光客はそこに連れてっとけっていうね、ようなところで、まあなんだ、暇だから今ねクリアランスでやってるしね、お洋服の、でなんかクリアランスをチラチラ見たり、まあ、カニさんは一着も買わずだったけど、でご飯を食べたりして、帰ってきた、で、あのね、なんだろう、そのキャナルシティにある 駐車場は高いからって言って友達がちょっとキャナルに離れた普通の駐車場に止めたもんだから、その歩く距離がそこそこあったから寒かったの私、結構薄着だったからもう風邪ひいたかもしれない。鼻水が出る。まあそんな感じで、なるべく朗読中に鼻をすすらないように頑張っていきたいと思います。意気込み。まあ読んでいきますかね。まあ早速、昨日読めなかったカニの甲羅の毛。これ私ね、ちょっと特に頑張ってはないけれど、何度か、昨日のね、宿題となったアクセント、イントネーションをチェックして、で、さらになんとこの私が朗読で読んでいるサイト、音声付きの音声配信みたいな URL も貼ってあったから、それも聞いて、まあ、なるべく、綺麗なアクセントに近づけているんではないかと、思うね。まあそんな感じだな。まあそんな感じで、カニの甲羅の毛を読んでいきますかね。頑張ろう。えいえいおーわー。よし、行きまーす。まあそんな感じで、皆さん目をつぶってくださいね。じゃあねー。カニの甲羅の毛。昔々、猿とカニが餅を作ることになりました。カニ丼、オラが餅をついてやるから、カニ丼はもち米を持ってきておくれ。カニは家からもち米を持ってくると猿に渡しました。よしよし、ではカニ丼、オラが餅をついてやるから、カニ丼はこのもち米を蒸しておくれ。カニは言われた通りにもち米を蒸しました。よしよし、ではカニ丼、オラが餅をついてやるから、餅をつくための臼と杵を持ってきておくれ。カニは臼と杵を持っていなかったので、山へ行くと自慢のハサミで木を切り倒し、木を削って臼と杵を作りました。カニから臼と杵を受け取った猿は、やれやれというように首を横に振って言いました。ダメダメ、臼はいいが、こんな曲がった杵じゃ餅はつけんよ。カニは仕方なくまた山へ行って、キネにぴったりの木を探しました。さて、その間に猿は曲がったキネと臼で餅をつくと、その餅を持って柿の木に登ってしまいました。やがてカニはまっすぐのキネを作ってきましたが、すでに猿は木の上でつきたての餅を食べようとしています。
やあカニ丼、残念だけど餅は全部いただくよ。欲しかったらここまで来てみなよ。まあカニの足ではここまで登れないだろうけどね。ウキ
キ。木の上からバカにする猿に腹を立てたカニは、持ってきていた杵で猿が登った柿の木を思いっきり叩きました。ドーン。するとその振動で猿はバランスを崩して、食べようとしていた餅を落としてしまったのです。
しまった。
猿が慌てて木から降りると、カニは餅を自分の家に持って帰った後でした。猿はカニの家の戸を叩くと言いました。
悪かったカニ丼。謝るからオラにも餅を分けておくれよ。
カニは餅をしっかりと掴んだまま返事をしません。
わかった、カニ丼が前から欲しがっていた毛を一本やろう。毛が生えていると暖かいぞ。じゃあ毛を2本でどうだ。じゃあ毛を3本だ。
なんともせこい交渉ですが、意外にもカニは納得したらしく、猿から毛を3本もらうと餅を半分にして片方を猿に分けてあげました。その時からです、猿の毛が昔より3本少なくなって、代わりにカニの甲羅に毛が生えるようになったのはおしまい。
ちょっといかんだろう、いかんだろう今のは。最後の最後でなんか変なことになったけど、まあなんだろうね今のは。
ふふ、ときね、やばかったね。
うすときね。うすときねね、怪しかった。ちょっと、喋りながら、やばいってなったもん。なったもん、これ。なんだろうね。うちがぐだぐ。ごめん。本当にごめん。サルカニ合戦の元ネタどうなんだろうね。これはね、一応鹿児島のお話みたいだよ。うん、元ネタかどうかわかんないね。もしかしたらね、逆かもしれないね。まあそんな感じだったね。うすときねがやばかったね。本当やばかった。なんだっけ、きねってなってたもん。どっちだったっけって読みながら、もうね、あんた何回もやったでしょって自分に思ったけど、
わかんなかった。
サルがやってくるの遅かった。落ちたんだから家に帰る前に追いつけるんじゃね。せやな。いやいや、なんかいろいろしゅったんだろうね、いろいろな。サルが2月へ脳内再生される。まあまあまあ、ほぼ地声でやった感はあるな。まあな。
は
ぁ。カニ丼と書くとなんだかちょっとミサイルっぽいって。そうだね。北朝鮮が飛ばせそうだね。まあね、そうだね。あ、そうだな。よく考えたら私の名前、カニツガだからカニが入ってたな。
全然意識してなかった。
あー、もうやっちまったな。もうやっちまったな。ああ、これなんかちょっと納得しないけど、何回も同じ話を読むっていうのもな。まあ、この話は、なんとなく私の中で納得がいかないので、まあ自分の中でっていうか、まあ放送には載せないけれども、納得がいくまで、読み込んでおきます。そんな感じでいいかな。
そんなこと言ったら、もち米炊いた後嘘作るってどうよって
。まあね、日本の昔話だからね。まあ、穴はいっぱいありますよ。
そうだね。全然お話は、なんか、理解してなかったけど、確かに、どういうことだ？
あ、まだ餅はついてないんじゃない？
あ、餅ついてるわな。
何この話。まあ、そんなこと言わないでおくれよ。まあ、そんな感じで、次のお話にも行ってみますかね。まあ、目をつぶりなさい、皆様。じゃあね。
ライオンのメガネ。
動物の国の王様はライオンでした。そのライオンは年取ったおじいさんですが、まだまだ立派に動物の国を治めていました。王様のライオンはいつも言います。皆の者、弱い者いじめをしてはならないぞ。自分より弱い者、小さい者をいじめた者は死刑にする。王様のライオンはそうやって動物の国の小さくて弱いものを守ってやりました。立派で優しい王様を動物たちはみんな大好きでした。ところが近頃、王様のライオンは目が見えなくなってきていたのです。誰でも年を取ると目がかすんできます。それはライオンでも同じで、もううまく走ることができなくなってしまいました。さて、それを見て大喜びしたのは大臣のトラです。ライオンが王様の務めを果たせなくなった時には、トラが王様になれるのです。
よしよし、もうすぐライオンは目が見えなくなって何もできなくなるぞ。そうしたらわしが動物の国の王様だ。王様になったら弱虫やチビの動物を片っ端から食べてやる。
大臣のトラはそう思っていました。そして動物たちはみんな大臣のトラが考えていることを知っていました。
どうか王様の目がもう一度よく見えるようになりますように。大臣の虎が王様になりませんように。
ライオンが大好きな動物たちはみんな一生懸命に祈りました。けれど王様のライオンの目はだんだん悪くなるばかりです。
ああ、わしはもう王様として動物の国を治めることができないのかな。
ある日のこと、王様のライオンはため息をつきながらとぼとぼと歩いていました。すると洞窟の奥の方から人間の匂いがしてきます。目は見えなくても鼻はまだ利くライオンはそっと洞窟に入っていきました。洞窟の奥では人間のおじいさんが一人で本を読んでいました。おじいさんは大きなライオンが近づいてきたのを見るとびっくりして叫びました。
助けてください。
するとライオンは優しく言いました。人間のおじいさん、どうかびっくりしないでください。私はあなたを食べようなんて少しも思っていません。ただあなたがとても年をとっているのに、こんな小さい字を書いてある本が読めるのを不思議に思ったのです。年をとっても目がかすまない薬でも持っているのかと聞きたいのです。ライオンはこの頃目が見えなくて困っていることをおじいさんに話しました。そして王様の位を狙っている意地悪な虎のことも話しました。ライオンの話を聞いたおじいさんはにっこりしておでこに乗せていたものをライオンに渡しました。
私が年をとっても目が見えるのはこれのおかげじゃよ。
それはメガネでした。
あんたは優しいライオンじゃ。王様らしい立派なライオンじゃ。あんたがいつまでも王様でいられるようにこのメガネをあげよう。
おじいさんはライオンにメガネをかけさせてくれたのです。するとたちまちあたりのものがはっきりと見えてきました。草の葉っぱに止まっている小さなテントウムシまでちゃんと見えました。ライオンは大喜びでメガネをもらうとうおーうおーと喜びながら 岩を飛び越えて走って帰りました。
万歳万歳、王様の目が見えるようになったぞ。
動物たちは大喜びでライオンを迎えました。たった一人虎だけはがっかりして病気になってしまいましたけれど、それからずっとライオンは元気で、今もメガネをかけて動物の国を立派に治めているのです。おしまい。
噛んだわ途中、私これはなんだろう、いかんかった。これはもう反省点は、噛んだことはもうさておき、役分けができていなかったとこ。うん、あのね、これ最後まで読んでなかったから、じいさんが出ること知らんくて、あ、じいさんが出てきたと思って、やばいやばい、じいさんの声と思って、ちょっとね、わかんなかったね。ちょっとじいさんの声もうちょっとね、最初からちゃんとやればよかった。ちょっと最初の声、じいさんの声がちょっとうまくできんかったな。そこがね、ちょっと反省点ですね。いや、いろいろとそうだな、ね、イントネーションが、あーっていうとこもあったけど、あー間違ったーってとこもあったけども、まあ、初見にしてはまあやりた方なんじゃないの？うん。そうだなー、でもちょっともうちょっと落ち着いて読むべきだった。まあ233が、
お、馬はなっとるやんけと褒めてくれたので、私は今日ゆっくり眠れそうです。
234の話、王様のライオンの目を人工義眼にすればいいんじゃねって。まあ人工義眼ね、ない時代だからメガネなんでしょうよ。235の話、動物の顔に異物つけたら怒るよね。いや、動物の顔に異物つけて動物は怒るだろうけど、なんか見てる分ではね、メガネつけてたら可愛いけどね、そこそこね。うん、可愛くない？なんか、だって私も、犬を飼っているからね、その犬に、母上とかが、老眼鏡をつけている時の、その老眼鏡をつけたら、可愛いよってなるもん。可愛いよね、なんかメガネ、なんか動物とメガネってに合うんだよね。可愛いんだよね、なんかね。236の話、ライオン。おじいさん、私が目は見えなくなってしまいそうです。目が見えなくなったら大事な虎はこの国を乗っ取ろうとしています。おじいさん、
おお、なるほど。
プシャプシャプシプシュズシャーン。ライオン、キャー。こうしておじいさんは動物の国の王様になりました。おしまいおしまいって、乗っ取ったってよね。へえ。いや、人間はちょっとなんか違ったじゃん。なんかライオンは怖いってなってたし、他の動物がおじいさんを食べてしまうかもしれないね。むしろさ、おじいさんが王様になってしまったらね、大臣の虎に食べられるんじゃないかと。うん。237の話、虎さん病気になってかわいそうってね。まあ悪者はね、昔話の中で死んだり病気になったり寝込んだりするのがね、普通だよ。238の話、ピンクさんにメガネつけてみ、
怒るからって。お、なんかムッとする
けど可愛い。239の話、猫耳、メガネっ子とかちょっと欲張りすぎじゃないですかね。あ、猫耳もつけてメガネってやつね。まあ確かに欲張りといえば欲張りだけど、可愛いだろ。まあ似合うさんはね、ちょっと鼻が低いからメガネがあんまり似合わないんだけどね。まあ猫耳は100歩譲って似合うよ。うん、100歩譲って似合うわ。メガネはね、いや可愛いんだけど、なんかあれ見たことある？ただ君を愛してるって映画見たことある？宮崎あおいが出てるんだけど、もうずっとね、宮崎あおいがもう冴えないね、女の子の役なわけよ。そのずっとメガネかけてた大きなね、なんか男の子とかからもブサイクと思われてるような子なんだけど、もうある日、クライマックスまではいかないかな、途中でなんかもう風のが吹いている森の中でパッとね、メガネを外すシーンがあるわけよ。もうそこが可愛い。あ、宮崎あおいってなるから。よくわかんないけど。そこで男の子もはって、あ、こいつ可愛かったんだみたいな顔してたもん。うん。そんな感じかな。うん。だからメガネっ子。メガネもいいけど、そのメガネを外したふとした瞬間が可愛いんだよね。男の子も女の子もそうよ。なんか私もメガネかけてる男の人なんかはこう、あ、キュンってくるもん。あ、メガネボーイーってなるもん。でも、ふとね、
ふう疲れたって言ってメガネを外すその瞬間がかっこよかったりするんだよね。わかんないけど247し、羽川翼タイプですな、燃えますなってね。あの化け物語でしょ。私化け物語しか見てないから、傷物語とかなんとか物語その他もろもろはわからないんだけど、羽川翼だね。いや私はね、あの戦場ヶ原ひたぎタイプだから。241の話、宮崎駿がメガネ取って男の子が、はこの子可愛かったんだってなるの女の子、女の子限定で、女の子はこうね、なんだ冴えない感じでメガネかけてて、でメガネ取ったら、あこいつ可愛いじゃんってなるかもしれんだろうがな。結構メガネはねそういう魔法があるし、あと普段メガネつけてない人がこうさっとなんか、あ俺本読むときメガネなんだよねみたいなやつも燃えんこともないし、あ結構燃えるかな。まあただし、ただしってやつがつくけどね、ただしイケメンに限るってのがね。そうだね、だいたいメガネをかけるとイケメンとか可愛いとかなるけど、なんだろう、もともとの顔はいいのにメガネをつけたら残念になる人種も世の中にはいるからね。怖いよねメガネ、どう転ぶかは怖いよね。で私はどっちかと言ったらメガネをつけたらあのブサイクになるタイプですな。うん、いやブサイクにはならんわ、ブサイクにはならんけど、いや可愛くはないな、うん、そんな感じかなそんな感じで朗読よりもなんか話が長かった気がしますが、まあそれは気のせいということで、うん、いいですかね。242の話、俺メガネをかけると変態って言われるんだけどどうなるのいやそれ多分似合ってないんじゃないのわかんないけど、似合ってないんじゃないの、そう言われるってことは、うん、似合ってないから言われるんじゃないかと思うんだが、どうなんだろう、変態なんでだろうね。やっぱ似合ってないからだと思うよ。いやメガネかけてでよかったらかっこいいねとかかっこいいとか言うけど、似合ってないから変態と言われるんだろうよ。243の話、本読むときメガネ、いやいやなんか文字ね、いやいやそう老眼鏡とかじゃなくて、なんかこうなんだろう、もういい伊達メガネでもいい、この際いいから、もうなんか何かをするとき一定のときにメガネをさってつけて、うーってうーってもうはっはっはってなるね。244の話、じゃあ普段メガネかけて風がブワーって吹いた時に外せばカツルって、そう普段メガネかけてて、あ目に髪がって感じでパッと外した時に、もうただ君を愛してるっていう音楽流れてくるからわからんけどもな、まあそんな感じですな。メガネ話になったところで、今日は寝ますかね。明日月、でも今日月曜日だよ、もうやる気失せるわ、もう一週間の始まりだよ、もう。ま、そんな感じで寝ますかな。うん、じゃあ今日も、皆さん聞いてくださってありがとうございました。また明日も、できたらいいななんて思います。ではまた明日も。やるときは1時から1時半ぐらいにやりますので、ではおやすみなさいませ皆様、じゃあねー。